恵みを前にして、それいらない、命の源であるその存在に対してそれを抹消する、父を踏みにじり、先祖代々のつまり神様の恵みさえも踏みにじり、自分勝手に歩む、豊かに提供された恵みを踏みにじるというこの行為、つまり恵みを目の前にしたその本性によって彼の運命というのはもうすでに決まっていたことになるんです。ただ幸いなことに、はたとそこで彼は本心に立ち返るという、これも本当に驚くべきことが起こるんですね。その本心に立ち返るそのきっかけは何か、17章、そこで彼は本心に立ち返っていった。父のところには食物の有り余っている雇い人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしている。まあこの事態に陥ってとも思いますけども、父親の恵み、やっと気づいたんですね。雇いに有り余ってる雇い人が大勢いる、ようやく父親の恵みに目が開かれた、本心に立ち返った。なのに自分は飢えて死のうとしているという自分の罪、愚かさ、自分がしてきたこと以上、あの恵みから離れた、天に対してもあなたにも父親に対しても罪を犯した、自分は 何を持って生きているのか、自分の力で生きていると思っていたが、そうではない、命のもとを踏みにじり飢えて死のうとしている、自分は本当に当然の存在だ、あの恵みから離れて、本心に立ち返ったんですね。恵みの力によって罪が示される、恵みの力によって悔い改め、まあ、ただ問題はそこからでもあります。そうは言ってもじゃあどうしよう、でも彼は決心するんですね。そのままではいけない、何とかしてこの父親に迎え入れてもらえるかどうか、もちろん今度はこの弟息子の方が何をしてもそれで父親が迎え入れてくれるという保証は一つもありません。それでも本心に立ち返った彼がどうして、もう正直言って本当に神に対しても父に対しても罪を犯した、息子と呼ばれる資格も失った、じゃあ雇い人だったら迎え入れてくれるだろうかっていうと、そんなないことはない。だから普通だったらば、いやもうこれはどうやったってダメだ、もう終わりだと自分で終わりを宣告するしかないような状況だと思うんですね。まあ、確かに本心に立ち返って悔い改めたといえども、でしかも自分の失った財産、つまり父親のその命そのものを雇い人として雇ってもらったところで、それでどうやったっても返すことはできないでしょう、計算してしまいたくなります。そういう意味ではこの悔い改めはある意味不十分とも言えるかもしれません。それでも彼が救いの道へ一歩踏み出したその力は何かっていうと、やっぱりこれも恵みの力だ。だから恵みの力なしには罪を認めることはできない。なぜなら罪を認めてしまったらそこで死の宣告、終わりの宣告、滅びの宣告、もう道が閉ざされた、それだけでしかない。ところが父のところには食物の有り余っている雇い人が大勢いるという唯一の希望、もしかしたら、まあ、自分の小さな考えの中では雇い人一人同様にという言葉しか出てこない、まあ、これ、かなり謙遜な申し出なんですね。雇い人っていうのは主人の所有となって住み込みで働く奴隷とは違って、近くに住んで自ら生計を立てていく、まあ雇い人、 だからもう奴隷としてくださいとも言えないっていう思いはあったんです。父の家にもう住むなんていうそんな資格はないとするともう雇い人しかないと。でもその雇い人ですら父は豊かに養ってくださるのならという、その父親の無条件の愛、これだけしかもう信頼できない。だから自分がどれだけかもう何キロメートルも手前から土下座しまくって、ああ許してくれるかとか、あるいはもっともう無給でもいいですから雇ってくださいって言ったら許してくれるとかっていう自分の何かをもう全く頼りにできない。ただ雇い人ですら有り余らせてくださる父の恵み、これしか頼るものはない。それが本心に立ち返ったと記されている一つの理由なんです。恵みしかない、私ではない。初めてここで本当に本心というものを立ち返ったというより得たというふうに言ってもいいのかもしれません。この後の父親のこの行動が示す通り、弟息子が受け入れられる理由は弟のその息子の中には何一つありません。むしろその弟息子の中にある何か一つでも取り出したならば、そんなものを得られるはずのないものが次々と与えられていきます。まずそこで20節から、そこで立って父のところへ出かけた。まだ遠く離れていたのに父は彼を認め、哀れに思って走り寄り、その首を抱いて接吻した。弟息子の何があったら父親が駆け寄って哀れに思われ、そしてその首を抱いて接吻するっていうことが起ころうか。まだ何も言ってないんです。でも帰ってきた、ただそれだけ。求めるものを決して神様は拒まないという、ただこの一点だけ。息子は慌てて言います。父よ、私は天に向かってもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。今度は父親がこれを真っ向から否定するんです。資格がない。それを聞いて、さあ早く最上の着物を出してきて、この子に着せ、指を手にはね、履物を足に履かせなさい。これ全部息子の資格を与えることです。雇い人でも奴隷でもない、あなたは息子だ。息子の資格と息子と呼ばれる資格はないとあなたが言うなら、私がその資格を与える。そうなんです。私たちが神の子と呼ばれるその資格が与えられているのは、ただイエス様の十字架によってのみです。それのみだと信じる者が主の義の衣を着、その権利の指輪をはめ、義の道を歩む履物を履くことができる。全部与えられたもの、しかも渋々ではなく、それが喜びの、喜ぶもって迎え入れられるという印が、肥えた子牛を引いてきてほぐれなさい、食べて楽しもうではないか、この息子は死んでいたのに一回いなくなっていたのに見つかったのだから、と死からの生還を認めてもらえるんです。この肥えた子牛、実はこれはもうとっておきの神様への捧げ物として置かれているものなんです。決して食べ物のためというのではない、神様への捧げ物のために肥えた子牛というのは必ず一匹を置いておく。つまりもうそれ以上のことはないっていう時にだけそれがほふられる。その神様に捧げるべきものをもう使ってもいいぐらいに、これはまさに神様の喜びだ、一番の喜びだ。帰ってきただけですよ。それも全財産使い果たして、 驚くことばかりがずっと起こる中、兄息子が帰ってきて、それを真っ向から否定する。ちょっと父親やりすぎじゃないか。確かに弟息子は反省はしてるかもしれない。もう息子と言われる資格はない。でもまあ大体の家庭で一括もしないで、お前本当に分かってるのか、どんなことをしたか、何にも責めないで、しかもいきなり超えた講師をほふって、この弟こんな悪いことしたのにこれ許される、かえってまた、だったらばって怠けてしまって、またよからぬ思いを抱いたり、あるいはそんなんだったら自分はもう働かなくてもいいや、怠け者になったり、そんなことでいいんですか。驚くべきことばかりが起こる、驚くべき発言ばかりがなされる、そのような出来事の中、この兄息子の憤慨、それだけが唯一の当然であるような、そんな思いを持つ方がもしかしたらあるかもしれません。しかしそうなんだろうか。兄息子の状態、兄息子自身こうは言っています。29節、兄は父に向かって言った。私は何か年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかった。ずっと父親のそばに私はいました。